妹1。僕がいつも君にこんな下手なつまらぬ手紙を書いて、時々ふっと決まりの悪いような思いに襲われ、もうこんなバカバカしい手紙なんか書くまいと決意することも再三あったが、しかし今日ある人の実に偉大な書簡に接し、上には上があるものだとつくづく感嘆して、世の中にはこんな馬鹿げた手紙を書くお方もあるのだから、僕の君に送る手紙などはまだしも罪が軽い方だと少しく安堵した次第である。どうも君、世の中にはさまざまなことがある。あの人があんな恐るべき手紙をものするとは、全く神か魔かと疑ってみたくなるくらいだ。とにかく何ともひどいんだ。それでは今日は一つその偉大なる書簡についてちょっと書いてみましょう。今朝は道場で秋の大掃除がありました。掃除はお昼前にあらかた済んだけれど、午後も日課はお休みになって、そうして理髪屋が二人出張してきて、塾生の散髪日ということになったのです。五時ごろ僕は散髪を済まして、洗面所で坊主頭を洗っていると、誰かすっとそばへ寄ってきて、ひばりやっとるか。麻婆である。やっとるやっとる。僕は石鹸を頭にぬたくりながら、すこぶるいい加減の返事をした。どうもこの頃この決まりきった挨拶の受け答えが面倒くさくてうるさくってたまらないのである。頑張れよ。おい、その辺に僕の手ぬぐいがないか。僕は頑張れよの呼びかけには答えず、目をつぶったまま麻婆の方に両手を出した。右手にふわりと便箋のようなものが乗せられた。片目を細く開けてみると手紙だ。なんだいこれは。僕は顔をしかめて尋ねた。ひばりの意地悪。麻婆は笑いながら僕を睨んだ。なぜよし来たと言わないの。頑張れよと言われてよし来たと答えない人は病気が悪くなっているのよ。僕は嫌な気がした。いよいよむくれて。それどころじゃないんだ。頭を洗っているんじゃないか。なんだいこの手紙は。つくしから来たのよ。おしまいのところに歌が書いてあるでしょ。その意味解いて。石鹸が目に流れ込まないように用心しながら、両方の目を渋く開けて、その便箋のおしまいのところの歌を読んでみた。愛みずて剣長くなりぬこの頃は、いかに咲きくやいぶかしわぎも。つくしもしゃれていると思った。こんなのわからんかね。これは万葉集からでも取った歌に違いない。つくしの作った歌じゃないぜ。焼いたわけではないが、ちょっとケチをつけてやった。どんな意味？低く言って嫌にぴったり寄り添ってきた。うるさいな。僕は頭を洗っているんだ。後で教えてあげるから、手紙はその辺に置いといて、僕の手ぬぐいを持ってきてくれないか。部屋に置き忘れてきたらしいんだ。ベッドの上になければ、ベッドの枕元の引き出しの中にある。意地悪。麻婆は僕の手から便箋をひったくって小走りに部屋の方へ走っていった。2。竹さんの口癖はいやらしいだし、麻婆のは意地悪である。以前は言われるたびにひやりとしたものだが、今では慣れっこになってまるで平気だ。さてそれでは、麻婆のいない間にさっきの歌のいかに咲きくやというところを何と解釈してやったらいいか考えておかなければならぬ。あそこがちょっと難しかったので、手ぬぐいにかこつけて即答を避けたというわけでもあったのだ。僕はいかに咲きくやの解釈の仕方を考え考え、頭の石鹸を洗い落としていたら、 麻婆は手ぬぐいを持ってきて、そうして今度は真面目な顔で、何も言わずに手渡すと、すぐにスタスタと向こうへ行ってしまった。はっと思った。僕が悪いとすぐに思った。どうも僕はこの頃すれたというのか、麻痺したというのか、いつの間にやらこの道場の生活に慣れて、ここへ来た当時の緊張を失い、麻婆などに話しかけられても以前のような興奮を覚えないし、まるで鈍感になって、助手が塾生の世話をするのは当たり前のことで、特別の行為だのなんだの、そんなものはどうだっていいとさえ思うようになっていた状態でもあったので、つい不愛想に手ぬぐいを持ってこいなんて言ってしまって、あれでは麻婆も怒るだろう。こないだも竹さんに、ひばりはこの頃あかんなと言われたけれど、本当に僕にはこの頃少しあかんところがある。今朝の大掃除の時に、塾生全部が室内の埃をよける意味で新館の前庭にちょっと出たが、おかげで僕は実に久しぶりで土を踏むことができた。時々こっそり裏のテニスコートなどに降りてみることはあっても、正々堂々の外出の許可を得たのは僕がここへ来てから初めてのことであった。僕は松の幹を撫でた。松の幹は生きて血が通っているものみたいに暖かかった。僕はしゃがんで足元の草の香りの強さに驚き、それから両手で土をすくい上げて、そのしっとりした重さに感心した。自然は生きているという当たり前のことが生臭いほど強く実感せられた。けれどもそんな驚きも10分くらい経ったら消滅してしまった。何も感じなくなった。麻痺してしまって平気になった。僕はそれに気がついて、人間の順次性というのか変通性というのか、自身の頼りなさに呆れてしまった。最初のあの新鮮なおののきを何事においても持ち続けていたいものだと、その時つくづく思ったのだが、この道場の生活に対しても僕はもうそろそろいい加減な気持ちを抱き始めているのではなかろうかと、麻婆に怒られてはっと思い当たったというわけなのだ。麻婆にだって誇りはあるのだ。すみれの花くらいの小さい誇りかもしれないが、そんな哀れな誇りをこそ大事にいたわってやらなければならぬ。僕は今麻婆の友情を無視したという形である。つくしからの内緒の手紙を僕に見せるということは、あるいは麻婆は今ではつくし以上に僕に好意を寄せているのだという、麻婆のもったいない協定を明かしてくれた仕草なのかもしれない。いや、それほどうぬぼれて考えなくても、とにかく僕は麻婆の信頼を裏切ったのは確かだ。僕が以前ほど麻婆を好きでなくなったからといったって、それは僕のわがままだ。僕は人の行為にさえ慣れてしまっている。僕はシガレットケースをもらったことさえ忘れている。よろしくない、実に悪い。頑張れよと呼びかけられたら、その行為に感奮して大声でよし来たと答えなければならぬ。3、過ちを改むるにははばかることなかれだ。新しい男は出直すのも早いんだ。洗面所から出て部屋へ帰る途中、炭部屋の前で麻婆と運よく会った。あの手紙は？と僕はすぐに尋ねた。遠いところを見ているようなぼんやりした目つきをして黙って首を振った。ベッドの引き出し？ひょっとしたら麻婆はさっき手ぬぐいを取りに行った時に、あの手紙を僕のベッドの引き出しにでも放り込んできたのではあるまいかと思って聞いてみたのだが、やはりただ首を振るだけで返事をしない。 女はこれだから嫌だ。よそから借りてきた猫みたいだ。勝手にしろとも思ったが、しかし僕には麻婆の哀れな誇りをいたわらなければならぬ義務がある。僕はそれこそまさしく猫なで声を出して、さっきはごめんね、あの歌の意味はね、と言いかけたら、もういい、とポイッと投げ捨てるように言って、さっさと言ってしまった。実に異様に鋭い口調であった。僕は突き刺されたような気がした。女ってすごいものだね。僕は部屋へ帰ってベッドの上にごろりと寝転がり、万事休すと心の中で大きく叫んだ。ところが夕食の時、お膳を持ってきたのは麻婆である。冷たく取り澄まして僕の枕元の小机の上にお膳を置き、帰りしなに片パンのところに立ち寄って、途端に人が変わったようにたわいない冗談を言い出し、キャッキャと騒ぎ始めて、片パンの背中をドンと叩いて、片パンがこらと言って麻婆のその手を捕まえようとしたら、いやっと叫んで逃げて僕のところまで来て、僕の耳元に口を寄せ、これ見せてあげる、後で意味教えて、とひどく早口で言って、小さく折りたたんだ便箋を僕に手渡し、同時に片パンの方に向き直り、やいこら片パン白状せい、と大声で言って、テニスコートでお江戸日本橋を歌っていらっしゃったのはどなたです。知らんよ知らんよ、と片パンは顔を赤くして懸命に否定している。お江戸日本橋なら俺だって知ってら、とカッポレは不平そうに小声で言って食事に取りかかった。どなたもごゆっくり、と麻婆は笑いながら一同の者に会釈して部屋を出て行った。何が何だか訳がわからない。麻婆にいい加減になぶられているような気がして、あまり愉快でなかった。そうして僕の手には一通の手紙が残された。僕は他人の手紙など見たくない。しかし麻婆の小さい誇りをいたわるために一覧しなければならぬ。厄介なことになったと思いながら食後にこっそり読んでみたが、いやこれが君、実に偉大な書簡であったのだ。恋文というものであろうか、何やらまるで見当がつかない。あんな常識円満のおとなしそうな西脇つくし殿も、陰でこんな馬鹿げた手紙を書くとは、まことに案外なものである。大人というのは、みんなこのような愚かな甘い一面を隠し持っているものであろうか。とにかく、ちょっとその書簡の文面を書き写してお目にかけましょうか。洗面所では、終わりの一枚のほんの一端だけを読まされたのだが、今度は初めからの三枚の便箋全部を手渡しされたのである。以下はその偉大なる手紙の全文である。四、杉氏思い出の地、道場の森。私は窓辺に寄りかかり、静かに人生の新しい一ページとも言うべき事柄を頭に描きつつ、寄せては返す波を眺めている。静かに寄せくる波、しかし沖には白波が痛く吠えている。しかして潮風が吹き荒れているがために、というのが書き出しだ。何の意味もないじゃないか。これでは麻婆も当惑するはずだ。万葉集以上に難解な文章だ。つくしはこの道場を出て、それからつくしの故郷の北海道の方に病院に行ったのだが、その病院はどうやら海辺に立っているらしい。それだけはわかるのだが、あとは何の意味やらさっぱりわからない。珍しい文章である。もう少し書き写してみましょう。文脈がいよいよ不可思議に右往左往するのである。 夕月が波に沈むとき、黒暗が夜を襲うとき、空のあなたに我が霊魂を導く星の光あり。世は移り転べど、人生を正しく生きんがために努力しよう。男だ、男だ、男だ、頑張っていこう。私は今ここにあなたを妹と呼ばせていただきたい。私には今与えられた天分と言おうか、何と言っていいか。ああ、やはり恋人と言って熱愛すべき方がいい。何のことやらさっぱりわからぬ。そうしてこの辺から文脈がますます奇怪に荒れ狂う。実に怒涛のごときものだ。それは人じゃない、物じゃない、学問であり、仕事の根源であり、日々、朝夕、愛すべきは、科学であり、自然の美である。共にこの二つは一体となって、私を心から熱愛してくれるであろうし、私も熱愛している。ああ、私は妹を得、恋人を得、ああ、なんと幸福であろう。妹よ、私の、兄のこの気持ち、念願を、心から理解してくれることと思う。それであって私の妹だと思い、これからもお便りを送ってゆきたいと思う。わかってくれるだろう、妹よ。えらい固い文章になって申し訳ありませんでした。しかもお世話になりしあなたに妹などと申してすみませんが、理解してくださることと思います。あなたの年頃になれば、男女ともいろんなことを考える頃なれど、あまり神経を使うというのか、深い深いことを考えないようにしてください。私も俗界を離れます。今日はいいお天気ですが、風が強いです。偉大なる自然、我泣き濡れて遊ばん。お分かりのことと思う。今日のこの手紙、よくよく味わい、繰り返し繰り返し熟読されたし。ありがとうよ、雅子ちゃん。頑張れよ、我が愛しき妹。では、最後に兄として一言。愛水て、剣長くなりぬこの頃は、いかに咲くやいぶかし和義も。雅子様、和夫兄より。まずざっとこんなものだ。和夫兄よりなんて、自分の名前に兄をつけるのも妙な趣向だが、とにかくこれは最後の万葉の歌一つのほかは、何が何やらさっぱりわからない。ひどいものだと思う。真似して書こうったって書けるものではない。実に破天荒とでも言うべきだ。けれども、西脇和夫氏という人間は、決して狂人ではない。内気な優しい人なんだ。あんないい人がこんなめちゃくちゃな手紙を書くのだから、実際この世の中には不思議なことがあるものだ。麻婆が意味を教えてというのも無理がない。こんな手紙をもらった人は災難だ。悩まざるを得ないだろう。名文と言おうか、麻文と言おうか、どうもこの偉大なる書簡を書き写したら、妙に手首がだるくなって字がうまく書けなくなってきた。これで失敬しよう。また出直す。10月5日。